日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。てっぺでーす。さあ、じゃあ、ふみおくん、今日も楽しい、はい、行きましょうか。
ちょっと天気が良くなりましてね。
そうですね。
長いこと、まあ、なんか、暗雲の中に入ってたっていうか。
もうずっと雨でしたもんね。
う
ん、
まあね、たまにちょっと晴れた時もあったんですけども、はい、日本中、まあ、中国もそうらしいけど、すごい水害でね。
ちょっと海外のことまでね、今ちょっと気使う余裕がないのが現状なんですけど。なんか
今朝の新聞見てます。4000万人の方がね、中国は水害に遭っておられるということで、はい、
あ、そうなんですね、
長江流域ということでね、
あ、長江いろいろね、まあ、ダムの問題とか、ね、農村と、ね、海岸部の格差の問題とかいろいろ出てきてますけど、
まあ、世界で一番大きなダム、私も見学に行ってまいりましたけども、
はい、
まあ、あれがなんか一時流れるんちゃうかというようなデマが流れたりして、うん、大変やったらしいですけど ね、
長江、揚子江、
そうです、
まあ、いろんな言い方あります、はいはい、上海の方に行けばあれ、王浦江とかね、なんかその名前もありますけど、
懐かしいですね、王浦江、
はい、僕も10年前に
ほんまにな、
あ、そうか、その前にちょっとつい最近 5,6 年前に一回行きましたけど、
もっと小さい時も行っとったね、お前、
そうですね、
俺が小さいの覚えてますけどね、
はい、まあ、そんな中国から日本
そう、
そして世界というね、
はいはい、
JOBBB ラジオ、まあ、僕のラジオ中国で聞けるかどうか分かりませんけど、
あ、そうですね、
まあ、もし中国の方聞いていたらなんか反応ください。何の話やねんな。
まあまあまあ、話ちょっと飛びましたけど、
ね、はい、ちなみに室内気温が 27.8 度で、
はい、
まあ、あの、嬉しいことにまだ30度いってないと。
今日は30度いくらしいですよ。
あ、そうなんですね、うん、はい、なんかね、どうも週明けぐらいから、
うん、
あの、また天気が続くというか、もうあの梅雨明けみたいな感じになるんちゃうかっていうのを誰かに聞きましたし、
なってもらわんと困りますね、
まあ、ただこれからまた今ちょっと比較的涼しいんですけど、うん、
はい、
おそらく、まあ、今僕ら収録してるのは7月16日なんですけど、
はい、
まあ、これが7月20日の月曜日ぐらいになるとですね、おそらくまた30度以上の気温がずっと続く、まあ、猛暑がやってくる、猛暑って言ったらもうちょい上か35度ぐらいになるんですかね、
まあ、言葉的に言ったらそうでしょうね、
はい、まあ、ただやっぱり 体感的には、はい、ね、ちょっと気持ち悪いような天気が多分続く、今年の夏も来んねやなと思ってます。
なんかね、ついさっきここまで小ゼミが鳴いとったんですけど、ちょっと今静かになってますね。
あ、あの、今ね、文雄君がそう言ったんで、今僕左を首にやって外見たらですね、トンボが飛んでましたね。
トンボがね、今の出てまいりました。
今の時期トンボ飛ぶんですね、
なんかね、あの、塩辛とかね、秋赤根みたいなもんもね、
はい、
本当は山の中行ってるはずなんですけど、ちょっとおったりしまして、
うん、
僕もトンボとかバッタとかいろいろな虫にね、散歩しておりますと合いますね、
まあ、特にやっぱセミですよね。
まあ、これはもうね、
もうクマゼミとか、ほんまに、まあ、けど今年どうなんだろうね、
うん、
今は鳴いてないですし、
うん、
まあ、もしかしたらあとまた2、あ、泣き出したな、
まあ、そういうこと言うてるうちに泣き出すんですよね、
はい、
まあ、こんなもんじゃないですけどね、
そっちが
最中になるともうこれ窓閉めんとやってられんぐらいですからね、今一応窓開けてまして、
今日は比較的静か、
まあまあ、
今日は皆さん静かです、
まあ、みんな分かってくれてるんですよ、センミも、
あ、僕らの放送はね、
まあ、こういう貧乏放送で防音装置もないところでやっとるから、ちょっと黙っとられるかいなという、
空気の読めるセミですね、
それはもうあいつらは長いこと言っとるからね、
はい、
分かってますよ、
まあ、はい、というわけで、
あ、
文雄君と私哲平の1週間の動き、
はいはい、
まずご紹介させていただきます、
はいはい、
まあ、あの、僕からなんですけど、
はい、どうぞまず言ってください。
これ1ヶ月ぐらい前からスタートいたしました、 こちら JOBBB 本局の大掃除といいますか大改造といいますか、
あ、
ま
あ、
大整理といいますか、まあ、いろいろ言い方はあり
リボーンですよ、
生まれ変わりでいいかもしれないんですけど、今この本局の、まあ、部屋をですね、整理しようということで、まずはいらないものといるものを分けようっていうことを、まあ、1ヶ月ぐらい前から文雄君、あと私、そして私の妻つぐみ、まあ、よっちゃん、まあ、大体この4人ぐらいで、
まあ、つぐみちゃんがね一番、はい、まあ、メインになって、
そうなんですよ、
プロデューサー長をやってくれてるんですよね。
そうなんですよね、うん、はい、で、まあ、大体1週間に1回ぐらいそのプロデューサーが本局にやってきて、で、
はい、
で、まあ、今日はここ、来週はここみたいな感じで、まあ、彼女なりの、あの、プログラミングというかプランがちゃんとあるみたいで、それを文雄君のガラゲーに送信して、で、文雄君は1週間胃がちょっと痛むような思いでね、まあ、自分の魂と言えるようなものをこうちょっと整理してるわけなんですよね。で、その中で、まあ、僕もやっぱりあのその原因の一つなんで、
まあ、まあ確かにね、
あの、私も、まあ、その時は1週間に1回手伝わさせてもらって、手伝うというか、まあ、自分もやってるんですけど、
うんうん、
今ね、
うん、
僕がここの家にいた時の部屋、
うん、まあ、結婚するまでってことやわ
ね、そういうことですよね、うん、でその部屋 を今実は掃除してて、
かなり集中的に向こう行っとんな、
ね、今週はもうそれをやってたんですけど、まあ、あのでつぐみが数日前に来てくれまして、で私とてっぺと二人でその部屋こもってですね、まあ、いろんなもんをこれいるこれいらんっていうのをね選んでたんですよ。
セレクトというか選別してたわけ、
ね、そういうことです。だから、まあ、僕の資料ですよね、あの、まあ、昔英語ちょっと勉強した時のものが出てきたりとか、で韓国に行ってた時の資料が出てきたりとか、結構懐かしいもんが、
まあそうやろうね、
はい、いっぱい出てきまして、まあ、それを泣く泣く捨てるもんとか、もしくはちょっと、まあ、自分の歴史として置いといた方がいいっていうのをですね、それを本当に団長の思いで、
いや、まあ、団長ってこういう時に使う言葉やろ
う
ね、
そういうことですよね。
切れそうですよね、
もう切れてるかもしれないですね、もう、まあ、うんこだだ
血圧になってますよ。血圧上がっとん
ね
ん。
そうですか、心臓ね治したのにね、また血圧上がったら意味がないですけど、
すぐにやられてね、
はい、でそんなことをやってましたらですね、やっぱりいろいろ面白いものが出てくるんですよね、はい、でその中で、まあ、ちょっと今日はカードゲームを2つ紹介しようかなということで。
お前ゲームたくさんやっとったからな、
はいはい、あ、そのねテレビゲームとはまた別に
カードゲーム
カードゲームですね、
いわゆる、
まあ、トランプとか、
あそういうやつやな、
あとウノとか、
あ、なるほど、
まあ、いろいろあるじゃないですか、
割とアナログの系統や
ね。アナログ方ですね、あのこの長方形のカードを、まあ、薄っぺらいカードを何枚も使ってやるゲーム、カードゲームね。でその中で僕が、まあ、今回紹介するのは、まあ、これ2つともちょっと面白いもんで、まあ、1つは花札です。
あ、花札ってお前らの世代ではなしに、ね、ずっとやってました ね、
そうです
ね、
各世代。もうそれこそ
僕は知らなかったけども、
ね、あの江戸時代ぐらいからもしかして、
もっとある
昔から、ね、昔からある、うん、まあ、ゲームで、うん、まあ、最近はあんまり遊ばれてないんですけど、うん、まず花札が出てきました、
う
ん、でこの花札面白かったのが、うん、多分これ文雄君が取材で、
うん、
おそらくその会社に行ってもらってきたやつで、
うんうん、ひょっとは任天堂さんかもわから
ない、いや任天堂じゃなくてね、エンジェルっていう、
あ、エンジェルね、
エンジェルで、ね、その、はい、その花札のパッケージには、うんうんうん、あの滋賀県の住所は書いてたんですけど、で今ねエンジェルを検索したら、
う
ん、どうもね、うん、京都にあるみたいですね。
あ、そうですか、
はい、京都市、
僕滋賀県行ったら覚えてるよ、
はい、下京区塩小路なんとかかんとかっていうところに、うん、エンジェルプレイングカード株式会社って書いてるんで、うん、だからもしかしたらもともと滋賀にあった本社が、
うん、
まあ、京都に移ったのか、うん、もしくは文雄君が工場に行ってのかそれをもらったのか、ちょっとどっちかわからないんですけど、
う
ん、
京都やるね、やっぱり花札っていうのはね、
そうですね、まださっき任天堂の話も出てきましたし、まあ、これ
はもう本社みたいなところから、
そうなんですよ、はい、でそのエンゼルの花札が未開封のものが出てきまして、
貴重なもんですね、
はい、で実はねもう今手元にないのは、うんうん、ちょっと僕家に持って帰って、
あ、そう、自宅に持って帰ってん
じゃん、自宅に持って帰って、
僕がそれてっぺんにやったわけ、入
るから、そういうことですね、うん、でそれが僕がずっと使わずに置いといたやつが、うんうん、この本局大改造の時に
出てきた、
掃除で出てきて、
お尻の中から、
でそれを家に持って帰って、まあ僕もそうやけど、ゆいも全然知らんからね、僕の子供も、ね、
やり方はね、
はい、だから一回それを見せたろうかなっていうことで持って帰りました。
あ、よかったよかった。
で何に僕はびっくりしたかというと、まず花札って、まあ実はまだ開封してないんですよ、ほんまに多分売ってるままを、
原本やな、
もうだからほんまそれこそ20年か30年ぐらい前のものが、うんうんうん、まだその全く手つかずの状態に残ってたんで、
タイムスリップ中
だ、はい、だからまだ開けてないから中どうなってるかわからないんですけど、うんうん、ただあの周りがプラスチックのしっかりした箱があって、 でそれを開けると、うん、中から、まあ、花札何枚あるか知らないですけど、うんうん、花札がパッケージされたものがこう出てきたわけなんですよね。であの花札って僕面白いなと思ったのが、うんうん、あの大きさがなんかほんまにあの絶妙なサイズで、なんかこうポケットにも入れるし、手のひらにもすっぽり入るし、でトランプみたいに大きくないんですよ。ただ分厚さはトランプよりあるんですよ。だからかなり丈夫やし、でね、あのまあエンゼルもちゃんと考えてるなと思ったのが、一応見本をね、見本の花札を1枚パッケージ線の外に出してるんですよ。
入っとったか。
でちゃんと見本って書いてて、あれ梅の花かなんかの図柄なんかな。
あ、なるほど、あの、はい、こうすると短冊があるやつやね。
そうそうそう。でそれが1枚だけ外に出てたから、だからパッケージ開けんでも、まあ、だいたいこんなんが中入ってんやっていうのが分かって、まあ、それを見ると
感触も分かる、
まあ、自分の中ではその物語とか、うん、まあ、江戸時代の時代劇とかね、
うん、
まあ、あの薬剤さん の、うん、あの映画とかで、うん、要は花札って出てくるんですけど、うん、なんかそれを見、うん、あとまあジャリンコ知恵でもね、
はいはいはい、
あのなんか鉄がようね花札やってたイメージが、
あの辺りまでは現役やったよな、
そうですね、
花札っていうのはずっとね、
だから僕の中での花札は、うん、もうジャリンコ知恵なんですよ。
あ、そう
か、だからジャリンコ知恵を思い出したりとか、でその花札をこう手に持ったら、あ、こういうサイズ感やねんなっていうのがあって、
ま
あ、なんか何とも言えないこう可愛さというかね、かわ面白さが花札ってあんねんなと思って、
あったかみもあるしね、
はい、だからまあ、うん、まあ、おそらく まあ、近いうちに、まあ、多分あれをパッケージを開けて、うん、ちょっと家族で花札やってみようかなと。
あ、なるほど。
なんかね、そのエンゼルの取説に書いてたのは、
うん、面白いね、
うん、3名からできるゲームは書いてたんですよ。なんか 8-8 やったかな、なんか。
あ、そんなん。
8-8かパチパチか忘れましたけど、なんかそういうゲームがあるらしくて、はいはいはい、だからまあ3人やったらまあできるなっていうことなんで、まあまあね、
見慣れる、
はい、まあ一回ちょっとそれをやってみようかなと思っております。まず一つは花札が見つかった。
まあまあそれもたくさん見つかった中の一つやね、
はい、そうそう。でもう一つはこれ多分ね、このラジオ聞いてると誰も知らないゲームやと思います。ふみおくん自身も知らないんちゃうかなと思うんですけど、うんうん、
俺が関係してる
んですか。おそらくそれ、ふみおくんがどっかで買ってきたやつを僕はもらったんですけど、それも未開封やったんですけど、ジェイランナーっていう、
はあ、
うん、はい、これ J はね、多分 JR の J なんですけど、
なるほど、
うん、はい、これどんなゲームかっていうと、うん、あのこれはね、大きさ的にはあのトランプぐらいの大きさので、薄さも薄い
ペラッとした
ペラペラのカードで、あーそれがね、何枚あるのかな、50枚か、まあ、40枚ぐらい入ってるんですよね。でそれを、まあ、それ最低3人ぐらいから始めるゲームなんですけど、まあ、みんな1枚ずつカードを配って、で図柄が面白いんが、数字の図柄がねあって、
うん、
でもう一個はあのなんだろう、あの信号とか、うん、あとは、交通渋滞の図柄があって、であの変な恐竜みたいなやつの図柄があって、でモンスターって書いてたけどね、で何のゲームかっていうと、まあ、基本的にはあの一番早く手持ちのカードをなくした人が勝ちのゲームなんです。なちょっと雰囲気的にはね、なんだろう、ウノみたいな感じ。
ああそう、僕そのウノっちも弱かって、
はい、ウノっていうゲームあるんですけどね、まあ、それ皆さんご存知だと思いますけど、うんうん、ウノみたいなゲームなんですけど、うんうん、ただその、 あの手札の柄が面白くて、うん、まあ、J ランナーの J、 多分これ JR の J って言ったんは、うん、あの新幹線とか、はいはい、リニアモーターカーとか、
あー、タブ先生も絡んでくるな。
そうそう、あとは在来線の車両とか、でさらには歩行者、
あ
で自転車、
おい
で、あとは車、
なんと
でスポーツカー、
その取る
でそれぞれで数字が違うんですよ。
はい、
例えば歩行者5、あ、まあ、5キロで走れる、
あ、
まあ、ちょっと早めの早歩きぐらい5キロって言ったら、
ちょっと早いな。
で、うん、自転車は、うん、ね、15キロやったかな、
15キロ、うん、
はい、で、うん、車、普通の車は60キロ、
60、
はいはい、でスポーツカーが80キロ、
なるほど、
で在来線の電車が、うん、あれ結構早かったの、120キロって書いてあったから、
結構あのね、
結構まあ早い、
新快速系やな。
そうそう、
なるほどなるほど。
でね、新幹線が220キロ、
あ、まあまあちょっと遅いけど、
でリニアモーターカーになると、
はいはい、
一気に上がって500キロ、
うん、なるほど、まあまあそれは今もそんなもんやな、はい、なるほど。
で他にあの鉄道信号のカードと、であとはトラフィックジャムって言って交通渋滞、で最後にモンスター、モンスターっていうカードが、ね、2枚入ってるんですけど、
これなんかババみたいなやつかな、
まあ、っていうかね、ひっくり返せるやつですよね、場をひっくり返して一番強いカードです。
なるほど。
だモンスターも最強みたいな感じで、その次がリニアモーターカーっていう感じで、で、まあ、さっき言いましたその手持ちのカードがなく、まあ、それちょっといろいろね、ルールはいろいろあって、うん、このルールもなかなかよう考えてて、
お前それルールが入っておったんか、
昨日やりました、
あ、ご苦労、
昨日夜家でやりました、
あ、
意外と面白くて、あ、これなかなか JR というか、まあ、当時頑張っとってなっていう感じは したんですけど、ただ僕はこのゲームでその J ランナーっていう、ランナーっていうのはあの走る方のランナーね、J ランナーで面白かったのが、うんうん、なんでこのゲームを、うん、そのまあ JR かそれともその関係会社が出したんかなと思って、うんうん、まあ、いろいろやってたら、まあ、さっき言いましたやん、うん、リニアモーターカーが出てくれて、要するに、うんうん、リニアモーターカーとか新幹線を、うん、まあ、みんなに周知させるためのゲームなんですよね、
うん、あ、そう、
あの全体的な、もちろんそんなことは書いてないですけど、ただやってて思った、なぜかというと、まあ、そのモンスターカードの次に強いのがリニアモーターカーなんですよ。
なるほど、最強の、
そうで、その次に強いのが新幹線。
なるほど。
要するに、まあ、歩行者とか自転車、うん、車、在来線よりも、うん、ええのは新幹線であり、リニアモーターカーやぞっていうことを、まあ、ほんとそれこそ何も意識せずに、まあ、自分のその、
勝ち付けが、
そう、プレイヤーの心の中にこう埋め込むっていうのが、おそらくこのゲームの、まあ、あの目的やと。
まあまあ、子供なんか特にゲーム好きなもんは。
思うんですけど、まあ、まあ、そこは、ゲーム自身はすごい楽しいんですよ。うん、でね、僕が、面白かったんが、まあ、家族3人でそのゲーム2回やったんですよ。で僕ね、私てっぺいはゲームがものすごい下手なんですよ。特にああいうカードゲームはいつも負けるんで、ババ抜きですら負けるんですよ。
まあ、僕自身が親父に禁止されたからね。
そう、
あの、そうそう、僕はもう花札とかトランプやったらあかんってい
う。そうなんですよ。だから、まあ、その流れが今僕にも受け継がれてめっちゃ弱いんで、いつも負けるんですけど、この J ランナーに関しては2連勝したんですよ。
これなんでやろ。
でなんでかなと思ったら、やっぱりね、 まあ、今週もタムさんと2人で鉄道ボラボラしますけど、まあ、ここ最近 YouTube の鉄の細身チャンネルやってたりとかね、うんうん、まあ、その前はタムさんといろいろ文雄くんもね、あの阪急行ったりとか、そうだから実際にタムね体感してるから
な
ん
ですよ。あ、なるほど。
だから多分ね、つぐみとかゆいはそこまで電車知らへんから、
うん、知らへん。
だから例えばこの電車の持ち札をこう理解するのも、うん、
なるほど。
だから例えば僕なんか今覚えてますもん。だからさっき言いましたけど、リニアモーターが500とか新幹線220とか、もうこんなん普通覚えないんですよ、僕の性格的にね。ただそれをパッと見て覚えれたんも鉄道の素地があったからなんですよ。だから僕2連勝できたんですよ。
なるほど。
だからそういう意味では J ランナーって多分てっちゃんがやったらめっちゃおもろいゲームかなと思うんですよね。
てっちゃん無敗のゲームが分から
ない。そういうこと。だから僕は2連勝できたんで、
お前でもできたんやから。
そうだから、タブさんとかやったらもうそれこそ目つぶってもできるんちゃうかなと。
ヒブさんがやったらね、もうドライシャルが強いかも分から
ない。そうなんですよね。
なるほど。
あ、よちゃんありがとう。よちゃんが今携帯持っていてくれました。
はい、僕携帯忘れたからね、
はい、というような、まあ、J ランナ ー、 そして花札、
面白いね、
まあ、この2つのカードゲームを発見しました。
それ、まあ、今ふっとちょっと横見するけども、
はい、
お前の嫁のつぐみやったら、はい、飛行機は強いやろな。
そうだからね、それ思って
ジェット機とかもあいついっぱいいろんなもの乗っとるから、まあ、
それこそね、JAL も J やな感じ、
ねまあ、
それも J ランナー、
花さん、JAL さん、
J フライヤーとか、そうそう、とか、まあ、強いんかなとか、
まあ、過去のもんまで乗りまくっとるからね。
そうなんですよね。
だからゆいはなんやろね、また今んとこはあれか、
なんや、
ナメクジぐらいか強いのは。
そうです、セミとかね昆虫ね。
あ、びっくりしたんはね、ゆいと散歩してて、
はい、
岡田文氏が、まあ、この辺たくさんおるやんか、
はい、
それ僕おてるかおてんかまだ、まあ、ちょっとあの分からへんねやけども、
はい、
すっぱっと拾ってこれ、うん、オスや言うとんだよね。
あ、
お前それ分かるんか言うて、でまたちょっとあれだ、これメスや言うとね、
お
それ、まあ、ちょっとまたこれ追ってるかどうか分からへんねんで、
はい、
後ろの方に点々と2つ点があるのがメスやいうわけですよ。
あ、
彼女 は、
はいはいはい、
そういうふうに何もかも顔もね、全部メスもオスも分けて考えとるわけね。
あ、なるほどね。
で俺の方にはね、蚊がたくさん集まって、はい、おじいちゃんメスの蚊ばっかり来とるなあって、ゲラー笑
う
とるわけ。
あ、だから吸うのはメスだけっていう、
それ知っとるわけ。で、うん、僕ちゃん、私はオスばっかりが来てね、一匹だけメスが来ただけで、
あ、
おじいちゃんと一緒に歩いてたら、おじいちゃん蚊だらけで顔に3つぐらい止まっとる。これみんなメスや。
あ、なるほど、ね。
まあ、そういうことが常識が、あいつはまあ自然から得たもの持っとるから、
うん、
そういうゲームは強いかもな、
かもしれないですね。
まあ、岡田君のことはちょっとまあ嘘かほんま分からへんけどね、うん、まあ、なんかそれ面白いやん、それ決めとるのが。
そうそう、だからあの、まあ、その
トランプによって、
トランプって、うん、トランプは別にその何が得意とかなしにも、あれ図柄も普通やしね、ないけど、例えばその図柄が、うん、鉄道やったりとか虫やったりとかしたら、その分野に強い人がもしかして強いんちゃうかなっていうこともなんとなく思ったんですよ。
もうそういう意味で僕はあんま父親に制限されて、競馬はもちろんそんなもん
したらあかん、
パチンコはあかん、もう掛け事、
タバコ、タバコはもちろんね、未成年、
もう酒、もう一切そういう、もうなんでやったら公務員の息子やから言われてる、国民のために働くね。
ああ、まあまあまあ、
今のそんな話は
あるけども、ありますね。まあ、その考えは大事だと思いますけどね、
うんうん、まあ、確かに国民の皆さんのおかげで僕らは大きくなったんですけども、
そうです、ね、
かなり厳しかったもんやからね、あの、未だに、そういうものに対してはね、本能的なこう警戒感というのか力やようにしてますね。
ちなみにですよ、
息子でやっとるわけ
ですよ。ちなみにですよ、あの、花札に関してはつぐみがね、実は知ってるんですよ。
あいつ強いかな、
つぐみのね、ばあちゃんが結構ギャンブル好きやって、
くわ、
なんかパチンコとか、
はいはい、
花札をね、うん、なんか幼いつぐみに教えたらしいです、
うん、あ、
だからつぐみは、だから
逆やな、
そうだからつぐみは花札知ってるんですよ。
掛け事に強いかもやな。
そうだから、まあ、今度教えてもらおうかなと思って。
あ、それはそうやね、
花札をね、
うん、
まあ、そんな、まあね、あ、ちなみにね、あの、ちょ、ちなみにちなみにばっかり言ってますが、とある方のホームページですね、今ちょっと見てるんですけど、器用貧乏の館っていう
なんか
ホームページ作ってある方がいて、その中にね、カードゲームっていうページがあるんですよ。で、それにね、J ランナー出てるんで、ちょっと読まさせていただきますね。
知りたい、僕
また皆さんよかったら、あの、器用貧乏の館見てください。
はいはい、
全く連絡取ってないですけどね。その昔、JR 東京駅の新幹線用ホームにあるキオスクのみで発売された車内時間つぶし、もしくはお土産用のゲーム第1弾。
それ僕が持ってんねやね。
そうですね。だから昔は東京行ってたからね、
文雄君はね。週、まあ、2週に1回行ってた
からね。現在は発売されていない、
はいはい、
乗り物の速さでやるページ1だと思っていただければよい。
あ、
そこはそれ、 JR 系列の会社が作ったからなのだろうか、新幹線も入っている役札も数種あるが、ゲームバランス的にどうなんだろう、 あまり封を切ってから何度もやっていないものでこんな紹介しかできなくてごめんなさい。いかにも昔のコンピューターで描いたというようなドット絵が可愛い。そうそう、ドット絵なんです。
そう、
ファミコンみたいな絵
な、
はい、で発売元がパッセンジャーサービスって書いてますね。
はい、いわゆる車内販売とかやってる会社やろね、うん、多分パッセンジャー
で。ただ面白いのがあの JR 東京駅の新幹線用のホームのキオスクだけでっていう、うん、これが面白いですね。
僕はなんかの辺でやっぱりそんな思いもあるからわざわざ買いに行ったのか、うん、そのパッセンジャーサービスを取材した時にいただいたんかして、うん、それももう符を切らずにお前の方見て全部回ったってい
う、それが30年ぶりぐらいに自分の子供だから文雄君が言ったら孫がやって
孫がやっとんね
やからだからこういう面白さも、まあ、物を残す楽しみであるんで、
そういうこと
だからもう決して僕ら捨てるだけ捨ててるわけじゃなくて将来に残るもんとか、うん、そういうのは残してますし、うん、だからそこら辺の見極めが難しいよね。
見極めが難しいね、
本当に難しいんですよ。
でしかも自分のもんは自分で切れへんわ。
そうですね、だからつぐみが来た方がいいんですよね、
まあ、あいつがもう弾頭台のね、はい、首切りみたいにしてバンバンバンとやってくれ
たなんかフランス革命みたいな。
いやほんまや、俺マリオアントネットか、俺は
ギロチンや
ね。そういうことやね、ギロチンおんねや、
はい、まあはいまあ、というようなことを、本曲リボーンで発見しましたんで、
う
ん
う
ん、
まあ、そういうことやるとやっぱり生きてた昔のものがまた生き返ってね、
そういうことです。
こんな話題にもなるというのがまた今回のリボンの目的かもわからん ね、単に切るだけじゃないということですよね、はい、
まあ、そんなあの30年前のゲームで楽しんだゆいなんですけど、あの、まあ、ゆいの学校はね、うん、ちょっと今学校の話になるんですけど、はいはい、あのこのコロナ自粛の時も、
うんうん、
基本的には、うんうん、あのリモート学習でずっとやってましたし、
はいはい、まあ、あのいわゆる私的な学校やわね。
そうですそうです、ね、でただ、まあ、あの実はもうね今日で学校終わるんかな、
う
ん、
ああそうな、お終わるってそうか、
あの1学期が。
ああそう、
ただ公立学校は、うん、そのコロナ自粛があったから、うん、その分の、うん、まあ、登校日数とかを多分穴埋めするために、
なるほど、
確かに8月の、
うんうん、
ね、実質的には 7日になるんですけど、ただ、まあ、8、9、10が連休やからね。
なるほど、
本来の意味での夏休みは確かね8月11日からスタートするんですよ。
これはうちの長男の、
そうそう、普通、普通の、その普通っていうかその公立学校はね、というわけなんで、だから、まあ、僕らの学校、まあ、プライベートスクールやから、
うん、
もう今日で終わりなんですよ。
なるほど、
だから、まあ、本来は今日で多分公立学校もコロナがなかったら今日で終わりやったんですけど、
まあまあ、
はい、多分そうなんですよ、多分今日で終わりやと。あ、それから22で終わりかな、
うんうん、
ちょっと分かんないけど、うん、まあ、あ、そうか、そうか、ゆいの学校もさ22までありますわ、
ごめんなさい、あの短縮やろ、お前
短縮です、今短縮でっていうような形なんで、
うんうん、
あのまあ、そういうところではちょっとあの、うん、普通の普通っていうか公立学校よりも早く、
なるほど、
今年は夏休みが始まるというようなこともありますね。
まあ、変則一斉休校、
はい、
まあ本当子供にとってはもう大変なことやったわね、
まあ、親も含めてね、
親保護者も本当不安というのか、はい、まあ、ストレスがたまり
まくって、ただまあそういう時にこのゲームやったらおもろいんじゃない
かな、ね、
花札やったりして、
まあ皆さんいっぺんリボンしますか。
そうですね、まあお金はかけないですけどね、
まあそうですね、
お金はかけませんけど、
ね、でそれで僕はまああのてっぺがこういう話題してくれたのは、まあ、意識的にやってくれたと思うんやけども、あの僕が愛読してる、まあ、新聞というかプライベート新聞で、
はい、
豊中市のこの近くに住んである90歳の西さんという人がいはってね、
はい、
まあ、90ですから僕よりまだ10歳以上上の方が、
うん、
豊中の星たちという面白い新聞を作ってはるんですよ、
はい、
ものすごいカラフルで元気な、なんか17、18の人の新聞ちゃうかなというような元気な新聞なんです
豊中の星たち、
うん、ほんでいろいろ豊中で活躍してる面白い人のことを載せてあるんですけど、その16号はこうあのいわゆるあのこのオンエアオンラインで送ってくるわけですよね。
あ、なるほど、
うん、で今この僕の iPad にそれが出てるんですけども、
うん、
その1ページちょっとあんまり目立たん記事の中に、うん、非常に僕がびっくりしたというか驚いた記事があったんでですね、
はい、
ご紹介したいんですけども、
うん、
どういう記事かというと、大阪市立小学校、公立の小学校やね、
うん、
大阪市立小学校の教育現場からということでパート2となってましたから、パート1があったんですよね、
はい、
僕それ あの 見落としてたんですけども、
はい、
B 小学校の山中峰太郎さん、仮称仮名と書いてますけどもこの方が、まあ、あの自分たちが公立小学校の教師が何をこの辺にしとったかというようなことをね、
はい、
レポート風に書いてくれてあるんですよね、
うん、
でちょっとね僕この辺が一番知りたかったことで、
お、
子供があの学校行きたのに行けない、 あるいは親が心配してる、で子供がまた先生に会ったこともないし会いたいと思ってる子供同士はね、やっぱり
ということは新学期からでしたもんね、あれね。
そういう意味で言うと、あの僕 の, その長男の孫の綾音がそういう悩みみたいな僕も訴えとったわけですよね。でやっぱりこれは大変なことやなと思って、まあ、子供には学ぶ権利というか、まあ、憲法で保障されているわけです。それも突然切られてしまったというね。そういう中で子供のことは僕も綾音について分かったんやけど、はい、先生については、はい、一体何してあるんかいなというような、まあ、そういう疑問もあったわけなんですよね、はい、それに、まあ、真正面から答えてある話ではないんですが、ある先生の、はい、まあ、最近の動きみたいなのがよく分かりますので、ちょっとこれ簡単にパッと読んでみたいんですけども、
はい、お願いします。
はい、6月1日から始まった分散登校、これ始まってるんですよ今ね、
はい、
分散登校は結局各クラス20人程度で午前午後に分かれて授業が行われることになりましたと、
うん、
こういうことです。で午前中にやってくる子どもたちは2時間の授業を終え、はい、給食を食べて下校します。
はい、
教員は子どもたちが下校するとすぐに子どもたちの机、椅子、そして児童用のロッカーや扉、それから窓を、靴箱に至るまで全てを消毒します。
おお、なるほど。
アルコールが十分にないので次亜塩素酸ナトリウムでの消毒作業です。
うん、
そのために消毒したところは必ず水拭きをしなければならなくなりません、
うん、
なりませんと、
うん、
この作業を45分間でやりきらなければ午後からの児童の登校に間に合いません。
うん、
消毒を終えて教室を整え次の授業に備えます。
うん、
午後からやってくる子どもたちは登校してすぐに給食やて。
あ、なるほどね。
うん、給食です。
うん、
その後2時間の授業を終えて下校します。
うん、
我々教員は再度消毒作業にかかります。
お
ー、しかも今回は先ほどの作業に加えてトイレ、
はい、
階段の手すり、うん、手洗い場など、消毒しなければならない場所が増えます。
うん、
これらの作業を終えてから、うん、明日の授業のための準備にかかります。さらに会議が次々と入ってくることもありました。同じ授業を2回、給食の準備、片付けを2回、消毒を2回、休憩する暇もない日々が2週間ほど続きました。
あ、きついね。
頑張ってはったんですよ。このこと全然知らんとね、僕らは、まあ、何しとんねやみたいなこと思ってたんですけども、
はいはい、
でまだちょっと、もうちょっといいですか。
どうぞ。
我々教員はヘトヘトになりましたが、はい、子どもたちは久しぶりの学校生活にとても嬉しそうでした。
はいはい、
6月15日月曜日からは通常通りの授業がスタートします。
はい、
今年度初めて、クラス全員が顔を合わせます。
うん、
子どもたちはそのことをとても楽しみにしております。
うん、
1年生は本当に初めての小学校生活のスタートです。たくさんの矛盾を抱えたままのスタートです。
うん、
到底、3密を避けることができません。
うん、
その上普段通りの、再開しようと普段通りの再開をしようとするのですから、収まりが、さまざまな歪みが出てきます。
うん、
授業は普通通りですが、うん、子どもたちがより子どもたちがよりあってのグループ学習、
うん、
共同作業や話し合いの活動は避けなければなりません。給食は前を向いたままおしゃべりせずにいただきます。休み時間は運動場が混み合わないように学年ごとに使ってよい時間が割り当てられます。体育の授業はプール、水泳が中心になったので、
うん、
この炎天下のもとにどのような活動が可能なの か, か頭を悩ませております。
うんうん、
さらに子どもたちにはマスクの常時着用、
あ、
休み時間での友達同士の身体的な触れ合いの禁止おしゃべりの自粛
はい、はい、
また毎時間の手洗いや給食前のアルコール消毒が課せられているのです。
あ、
子どもたちにも多くのストレスがかかることが想像できます。
うん、
このような状況の中でどのように日々の生活を作っていくのか大きな課題です。
なるほど。
制約がたくさんある生活が続き、消毒作業の負担も続きます。さらに6月の、最終週からは7時間授業を行うようにと委員会から通知が参りましたと。ね、これサインが2020年6月14日のサインがしてるんですけれども、
うんうん、
7月4日現在同じ状況が続いております。夏休み以降どうなるのでしょうと書いてますね。
あ、まあ、もう今すでにその7時間が始まってるわけですね。もう今僕らが7月これ16日に、まあ、
大阪の小学校のケースですから、
大阪市ね、市内ですね。
はいはい、はい。
うん、
まあ、こんなことで 本当に突然降って湧いたようなね、うん、まあ、教師も、まあ、教師はちょっとぐらいまだ休めてるんかいと思ってた私の邪水が当たらなくて、まあ、こんだけ苦労してはるということ、
うん、
で、まあ、まあ、児童生徒はもっとまあ苦労というか、保護者はもうより不安で、何してわからんと。でまあ、もちろんあのオンラインのですね、授業がこういうとこはないですからね、まあ、私学はその辺あったり、塾はちゃんとやってましたね。
だから僕前ね、なんかの資料で見たんですけど、はいはい、その例えば誰かの、まあ、そういう学校のスタッフさんというか教師というかがそのオンラインをしたいって言っても、はいはい、なんかどうも校長が止めるらしいですね。
ああそうです。
要するに他の学校がやってないから。ああで校長はなんでそれを止めるかっていうと、うん、教育委員会から言われるらしいです。教育委員会から他の学校がやってないのにあんたとこだけやって、もしそれが何かあったとしたら他の学校もやりたいって言ったら面倒くさいからっていうのでやめろって。
お子さんもないし。
で教育委員会は結局文科省なんですよね。だから結局はもう国が悪いんですよ。国が悪いというかもうそのシステムがもうめちゃくちゃなんですよね。
だからね、僕はな、文科省の、まあ、大臣さんが時々テレビに出てはるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、まあ、名前も知らんぐらいですか、僕もボケてるんですけどもまあ、ああいう方々についてはやっぱり子どもたちに直接ね、うん、まあ、こうこうこういうことになったっていう理由をやっぱり説明せなあかんと思う。
そういうシステムやからね、要するに、うん、上位下脱っていうか、上から下みたいな感じなんで、だからそれ説明せなあかんわな、
ね、やっぱりね、そういうやっぱ愛情っていうのがやっぱりそのための文科省ですから。
そういうことです。
なんかその上下上のことだと伝えるだけじゃないわけですよね、うんうん、そういうような優しい言葉も聞いたことないし、
そうですね、
またまた教育委員会の先生がそういうこと言わはったこと、まあ、これは新聞が報道しないからでしょうけども、うん、まあ、そういうことも聞いたことないので、この山田先生の話を聞いてですね、初めてまあ現場の先生の苦労みたいなものがですね、保護者の一人である僕にも伝わってきてですね。
そうです、まあ、保護者か、文雄君は保護者、ま
あ、保護者の保護者、
間接保護者みたいな、
間接保護者の一人なんかイライラした気分ちょっと伝わって、あの、まあ、ちょっと聞いたわけですよね。だからやっぱりもっとその先生はやっぱりこういう状態やしんどい状態中はアピールせないかんし、
あ、確かに、
マスコミはそういうところの数がどうなったとかいうことも大事やけども、もっとこのコロナ禍の中で人と人の心が離れているところをですね、
うん、
それをやっぱりつなぐ作業みたいなものがマスコミのテレビとかですね、うん、まあ、妙な評論家の話なんかどうでもいいですよ。
そうそうそう、
もっと現場のこういうような本当の先生とか親の不乱みたいなものをね、
そうそう、
やるようなことをなぜやってくれてへんのかいなという
か、ね、それは国から睨まれてるからですよ。
まあまあそういう手下も
A さんが睨んでるんですよ。
そんなことで国は良くなりません。
そうです、
今の国が正しいことやってるわけでもないですから、
うんうん、
まあ、やっぱり間違いは間違いで、やっぱり現場から正すようなですね、
そうですね、
そういうような、まあ、一種の先生の元気みたいもんもね、欲しいと思いましたですね。
そうですね、まあ、オンラインもね、もしかしたらできるかもしれないんですけど、
うん、
ただその現場のその教師というか先生というかのその意欲が今消されてる状況なんですよ ね、 ね、そういうシステム的にね、
まあ、消されたらやっぱり若い先生は消された言うて黙ってるんじゃなしに、
うん、
そこでやっぱり爆裂とまではいかんにしてもやで、
そうやな、
やっぱ何らかの動きみたいもするとね、マスクも取材もしやすいわけですし、
そういうことです、ね、
気がつくんです
けど、ね、まあ、みんなだから英語ちゃいねんな、
なん
ね、悪い意味でもうみんな英語ちゃいねん。
僕らの時はまあ本当食う飯もなかったのにまあ妙な先生も生徒もおりましたけどね、やっぱりもっと暴れてましたよ ね、
そうですね、
こういうところの暴れがええとは言わんけども、やっぱりこの辺のところ心の気持ちみたいなものないと、このコロナ禍は乗り切れんなというようなね、
そうやね、
まあ、そういう悲劇、いやちょっと、まあ、あのなんか悲劇的だというか、
うん、
そんな見方もしてるわけですけど、まあ、その中でね、
はい、
この西さんのこの小さいも、まあ、ミニコミ誌がこういう山中先生の偽らざる気持ちを、うん、あの報道してくれはって、
いや山中先生、
いや、カリナですよ、
あ、カリナね、
うん、
もちろん、いや山根ちゃうから、
山根やったから、山中、うん、まあ、Y 先生ですと、
うん、
この偽らざる気持ちを、まあ、カリナでしかまあこれも言えなかったんでしょ、この人もね。
そうですね、
うん
うん、
あのまあ、こういうところはもっとどんどん大手テレビマスコミはやっぱりやらなあかんなというようなことも含めて、
ね、うん、
まあ、わしらもこういうことを広げていかなあかんなと思いましたね、うん、
はい、
はい、ま、あの偉そうなこと言いました
けど、それはあれは豊中の星たちは みんなは見えんのか。
あ、これはね、どうやろうね、僕ね、他3名ぐらいにあの、
うん、
メールしてくれてるんですよね。
あ、そうなんですね、
まあ、おそらく
あ、いい
ですね、豊中の星たちですね、今16号が出ておりまして、まあ、いろいろと面白い、あの、なかなかようできた、もうこれ90歳の人の、もうこの編集長 の、 あの仕事じゃないような若さにあふれたようなね、ちょっとまあ行き過ぎも僕と一緒であるんですけども、
あ、一応ね、
うん、
豊中の星たちって検索したらライブドアブログで出てきますね。
あ、そうですか、
はい、なんでもしかしたらこのページのどっかに、
うん、
あ、西井さんね、あの、うん、書いてますわちゃんと、
はい、
あの 一応見れるようになってるみたいですよ。
そうですか。
あの PDF ファイルかなんかで。
ああ、PDF ファイルで送ってきてます、
うんうん、こんな感じでしょ、こういうの。
そうです、そうです。これね、うん、めちゃくちゃカラフルですね。
僕がこれ第5号ですね。
あ、そうです
か。だからちょっとまだ16号までは多分見れないかもしれないんですけど、あ、まあ、随時ここで、このライブドアブログでおそらくですけど出てくるんじゃないかなと思ってます、
うんうん、しっかりした、う
ん、
面白い、
まあまあ、なんせ90歳の方がやってるんでそこまで頻繁にこうインターネットで更新するっていうのは難しいかもしれないんですけど、うん、とりあえずね、皆さんね、もし興味ある方は今第5号まで出てるみたいですね。
あ、そうです
か。で見れると思います、多分皆さんも、はい、豊中の星たちで検索してみてください。
はい。